ということでございまして、はい、もうね9月に入ってますけれども、
はい、
なんと今日のらしくあれ久しぶりのこの、ポストコロナ時代ですけども、
そうですね、
リモート収録でお送りしてます。
はい、私も久しぶりのねリモートということでズームの立ち上げに手こずりましてですね、
はい、ちょっと接続時間かかりそうでしょ。30分待ってましたよ私。
立ち上げて多分40分ぐらいかかりました。
40分、何をかかったらそんな40分も。
いやなんかね急に更新が始まりまして、
あ、最悪の展開ですね。
はい、うわーってなってましたね。
なるほどね、今日はでもそれ快活クラブから撮ってるんですか、
は
い、それ
今日はですね、家の近所の快活クラブ、今あるけども
あんのかい。なんかそれ前と自宅変わってないもんね。
変わってないですね。
あ、なんか後ろになんか熱血タイガーストーミのなんかセットみたいなありますけど、
なんかそうなんか初めて小道具みたいなものをねつけてみました。
あの僕と、はい、あの八太郎くんしかこれ今見てないんでそういう小道具的な要素いらないと思うんですよ。
いや絶対これねオープニングでいじられるやろうなと思って、
うん、まあ一応いじっとかへんか。それ後ろからなんか人入ってきたりするの、扉ガチャッと開いてなんかカツ丼持ってきたりとか、そんなんないの？
あの玄関の鍵は閉めてますから。
あ、玄関の鍵閉めてる、はい、やっぱり都会はな、一応ね、あのちゃんとせなあかんもんな、うん、ということで、まあ、今週と来週はですね、はい、久方ぶりのリモート収録でお送りしたいなと、はい、
そうですね、
いうふうに思ってます、はい、で最近ねちょっと罪悪感を感じることがあって、
そんなことばっかりじゃないですか。もう
まあまあな、確かにそうだけど、はい、僕毎週木曜日って2時出勤なんですよ。
はい、
夜収録あるんでね、
うん、
だから2時から22時までが勤務なんです。14時から22時、だからまあ何時、まあ2時までに会社に来たらいいんですけど、
はい、
大体はまあもうちょっと早めに会社に来ることが多いんです。収録あったり、
はいはい、
まあ準備があったりするんでね。
うん、
でこの前11時前ぐらいかな、出勤したんですよ。
はい、
そしたらなんか会社の前にどんどんこの黒塗りの車がね、
おっと、
来てんのよ。10時50分ぐらいかな、ちょうど10時50分やわ。
はい、
でハタと気づいたんですよ。
ええ、
あ、今日役員会やと思って。
あー、なるほど。
今年に4回ぐらいやってるんですかね、6回ぐらいやってるのかな、4回かな、
まあ、四半期に1回ぐらいのペースですか。
そうまあその社外取締役の方も含めて、
はい、
取締役会があるんですよ。
ありますね、そういうのね、
そういう方はこう黒塗りの車で来たりするんですよ、
運転手付きのね。
そう、それが続々と和歌山放送に集まってきてんねやんかさあそんな時にさ、僕がさ、はい、いかにも今出勤しましたみたいな感じでな、さあ向こうは、はい、僕のことは知らんで、
うん、
知らんけども、なんか従業員風情がさ、いわゆるもうリアル重役出勤やん
そうですね。いや、そういうシフトなんですけどね、
う
ん、
いやそうやね、シフト、しかもシフトよりも早い時間に早出してんねんね、3時間早出してんねんね、はいはい、うん、そやけども、もうそのでしかもその役員会の時っていうのは、そのうちの会社の偉いさんも玄関でまあ待ってるわけよ。
はい、
その到着をね、その社外取締役の、うんうん、だから、みんなに見られる中で僕会社に入っていかなあかんわけやん
怖っ。
そうやな、で一瞬で察知して、やばい今日は役員会やと思って、
ええ、
別に興味のない私立博物館の掲示板僕ずっと見てましたもん
ちょっと時間潰してね、
そう会社の手前で、はい、ずっと掲示板見て、はい、で、はい、その黒塗りの車が向こうの方へ行ったなっていうのを確認してから、僕は堂々となんか11時またいだぐらいに、まあ、出勤させてもらいましたけどね。
まあ遅刻でもなんでもないですからね。
遅刻でもない、3時間の早出だから、僕は仮にね、そのどっかのね偉いさん、社外取締役の方と玄関で遭遇して、そこにうちの社長とかね役員取締役がなんか挨拶してるとこに遭遇したって、僕は堂々と、いや私もう3時間の早出でって言いたいとこなんやけど、やっぱり体裁悪いね。
いや、ほんでね、3時間の早出っていうのもなかなかね、うん、今の時代、
あれ体裁悪い
余計悪くないですか。
参りましょう、せーの、らしくあれ。改めまして、体裁悪いことばっかりですね、チェリーでございます。
そんな場面に遭遇したくないですね、アシスタント B の八太郎です。
いやでもそうですね、それでも同じようなことって前にもあって、
はい、
それもやっぱり11時前ぐらいに会社に行こうと思って歩いてたら前に、僕のちょっと前か同じぐらいに、まあ市駅の方から歩いてきてた人がいてて、
はい、
で、あ、歩いてきてはるなと思ったんやけど、和歌山放送のとこまでずっと一緒で入っていったんですよ、その方ね、
はい、
そしたらその方はある放送局の取締役の方だったっていうこともありますよね。
歩いて来られるんですね。
わざわざハイヤー仕立ててってことはないと思いますよ。
いやね、市駅前にね、例えば総合タクシーさんとかいらっしゃるじゃないですか。
それはでも市駅から和歌山放送までタクシー乗る人あんまいてないで。どのタレントよ。
そうですね、
まあでもたまにタレントさんでそんな人いてますけどね。
あ、
うん、まあこっちも気使って、まあちょっと歩きますんでタクシー呼びましょうかっていう時もありますけどね。
はいはいはい、
暑い時とか寒い時やったら。
そうですね、うん、
まあでも気候が良かったら、まあ市駅から歩いてくるぐらい。だって市駅出たら会社の看板でかでか見えてるしな、こっち。
そう、見えてるんですよ。そうそうそう、うん、
結構いい立地よね和歌山放送って。
いや、かなりいいところにねあると思いますよ、う
ん、ね、だから今ね、和歌山市民会館、旧市民会館が、はい、まあなんか再開発されるって話もあるんですけど。
そうですね、うん、
うん、そうなった時に、こう市駅から、向こう側見た時に和歌山放送の看板が見えるかどうかっていうのをちょっと気にしてるんですけどね。あ、
そこはね結構ポイントの、
やっぱり和歌山市のランドマークですから。
もちろん
ね、え、だからもう結構和歌山放送今あれ実質4階建てなんですけど。
はい、実質
空きフロアも、いや実質というのは一応5階とかもあるんですよ。
あの物置みたい、あの屋上につながるところがね、
遠くっていうんかな、うんうん、
はいはいはい。
で、ね、あの従業員が多かった時代と比べたらね、もう今だいぶ人も減ってるじゃないですか。
そうですね、
だから結構ね、集約したら僕ね、2階とか3階、まあ3階とか丸々テナントにできると思うんですけどね。
あの今それこそね、ラジオ局単営の会社さんでも大きいビルの中にね、2フロアぐらいで入ってるところとか、
大体どこももうね、1フロアとかに入ってますよ
ね。自社ビルってなると和歌山か茨城かみたいな。
そうそう、また外観がよう似てるんだ。
似てるんだ、これが
似てるんだな。そっ、でも、ね、茨城の方がやっぱりちょっとね新しいです。
あ、
和歌山、はい、テレビを視野にしてたんかなみたいな。やっぱりその、ね、社屋の上にそうアンテナも立ってるし、なんかちょっとね、ちょっとうちよりもまだ洗練されてる感じすんのよね。
でさらにね、こう群を抜いてね、今も横文字になりましたからね。
そうそう、ラッキー FM でしょ。で、はい、ね、何年か前行きましたけど、やっぱり内装も綺麗しね、今もやり直して、
あのフリースペースみたいになってるんですか。
そうそう、フリースペース、なんていうの、あれほら、あの自分の机を持たない、はい、なんていうんだっけ、フリーアドレス。
あ、はいはいはい。
もともと放送局の人間でね、まあ、私なんかでもそうやけど、自分の机をもう城みたいにしてね、荷物積み上げる癖のある人が多いじゃないですか。でもやっぱりもう今やフリーアドレスで、もうパソコン1個持って自分の好きなテーブルで仕事するってな感じですもんね。
やっぱね、こう洗練されたクリエイティビティみたいなね、なんか。
でもそれ大事だと思いますよ。よく分かりませんけど、うん、いやでもほんまそういうことして初めて優秀な人材が集まってくるんじゃないですかね。
あー、ということは和歌山放送もね、ゆくゆくはフリーアドレスで、
フリーアドレスいいと思いますよ、はい、だからもう僕ら今机にあるもう全部捨てても構わないと思いますけどね、もうね。ということで今日も30分間よろしくお願いします。
WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川すさみ局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。
マイクで直撃
教えてジェリー。
はい、ということでこのコーナー、あ、俺今日進行表持ってきてないわ。このコーナーは、マイクで直撃教えてジェリー、今週のアシスタント
B の
B の、やたろくんにですね、いろんなことを聞いていこうというコーナーです。
はい、
さあ今週は、
今週はですね、うん、まあもうすでにちょっとイベントがね終わってしまったんですけれども、
はいはい、
あの横浜にですね、放送ライブラリーという、もう、はいはい、我々放送マニア垂涎の施設、ね、建物がありまして、施設がありましてね、
僕行ったことないんですよ。
ね、横浜市の中心部、ね、港未来かな、近くには、そうですね、うん、横浜スタジアムとかある、
はい、
もう本当に海にね近いところに、そうなんですよ、うん、浜のドン、浜のドン、うん、そのね横浜にあるんですよ。
行ったことあんの？
今回行きまして、それよりも前にもね行きましたし、
放送ライブラリーに、
はい、
全然あの先月そんなこと予告してなかったよ。なんか日高高校がどうこうとか言ってそんなこと言ってたのに。
そうですね、高校野球のね話してましたね。
行くんやったらお土産かなんか買ってきてほしかったのに。我が放送ライブラリーまんじゅうとかさ、ないない、放送番組センターせんべいとか欲しかったのに。
ないないない
ないんかいな。ほんで何しに行ってきたんですか？
7月から9月1日まで、東京の日本放送さんのですね、イベントがありまして、
ほう、
河合敦ニュースデスク展が、
ニュースデスク展、
はい、 もうね、この間もあの台風情報聞こうと思って、日本放送ね、あのミュージック10聞いてたら冒頭いきなりですよ、う
ん、さ僕聞いてたんですけどね、はい、8月の末台風が来たじゃないですか、はい、その時にそのミュージック10の冒頭で、はい、僕聞いたのは水木かな、
はい、
台風情報、まあ、入るんですけど、あの気象協会の人がなんか慣れてないっていう、
あそうですね
水曜も木曜もね、ともになんか気象協会のあんま言ったらあかんかな気象協会の人がなんか慣れてなくて、ニュースデスクがちょっと動揺するっていう展開が2日とも見れて、可愛いデスクも動揺してましたね。
そうですね、まあでも、うん、あのちょっとこう記者前とした喋りでもないあの感じはいいなと思いましたね。まあその日本放送さんのねイベントということで、
う
ん、
ほう、
開局70周年を、迎えるということと、うん、であと来年ですね1925年というのが、うん、日本で初めてそのラジオ放送が行われて100年経つと、
あの愛宕山のねとこからね、
東京放送局、うん、
そうですね、
ですね、まあ、あの NHK さんでもね今そんな番組やってますけども、
そんな番組やってんの、
FM で伊集院光さんのなんかラジオ100年を振り返るみたいな
記事見ました、はあはあ、なるほど、
そういう番組もあって、まあ、うん、にわかに本当ににわかにこのラジオ100年っていうのがね今盛り上がってきてるんですけども
いわゆる静かなブームってやつですか
そうですね
あんたのだけやろってやつやな、どこで波紋を呼んでいましたやつや、
波紋を呼びそうですっていうね、
ああそう波紋を呼びそうですってやつや、全然呼んでないから、はい、あんたのだけやってやつや、
はい、
そう
そうそう、呼ばしたいんやろみたいな、
まあでも逆に僕らが盛り上げていかなあかんところね100年に向けて、
そうですね、うん、うん、というまあそんなまあ、こう記念のね年が重なったということもありまして、
う
ん、で、まあ、中はね残念ながらちょっと写真撮影がほとんどできないので、
うんうん、まあ展示やからね、
置いてましたチラシをメインに今日はちょっと喋りたいなと、
すごいクアハウス白浜のリポートみたいなできたな、チラシメイン、
クアハウス白浜のおすすめ情報です
いやいや、クアハウスは小田川さんじゃなくて野々村さん、
野々村さんそうそうそう、
ね、でしかも野々村さんから引き継いで今野島さんがね、
そうですね、確か JA さんのホームページにスケジュール載ってますんで
載ってます、ぜひチェックしてください
ぜひチェックしてください、でそう日本放送の話、
はい、
日本放送 の、まあその代表する番組といえば、
う
ん、和歌山放送でもやってますオールナイトニッポン、
はいはい、もう日本を代表する番組ですもんね、
そうですね、深夜放送といえばオールナイトニッポンと言われるぐらいで、その、うん、オールナイトニッポンの歴史がねずっとパネル展示されてたりとか、
ほう、
あとなんかポン出しの、ポン出しっていうかあの機械があるじゃないですか、うん、カチャって押したらジングルが流れるみたいな、
ジャジャーみたいな、
はい、でそれが置いてあって、うん、押したら各年代を代表するオールナイトニッポンのそのジングルがその場で聞けるっていうのがあって、
お
ー、私、まあ、今星野源さんですかね、オールナイトニッポンのジングルは、は
い
は
い、あ
で
オールナイトニッポン、
そうそうそう
それよ、気象情報の後によく出るやつや、それ、
そうですね、で私個人的に懐かしかったのは10年、うん、15年ぐらい前ですかね、あの当時あの初音ミクってあの合成音声のね、うん、
はいはい、
あれを使ったヤマハの、うんうん、あれを使ったジングルを聞いた時はなんかうわ懐かしいと思って、
そうか、もうごめんほんま15年って僕記憶がもう飛んでんねんけど、は
い、
もう今流れてないもんね、そう言ったら
昔流れてないですね、うん、
あそうかそうかそうか、
でそれよりも前のその昭和のジングルであるとか、うん、そういうのも聞けましたし、はいはい、あと、オールナイトニッポンだけじゃなくてその日本放送全体の歴史っていうのもあって、うん、例えば歴代のタイムテーブルの展示があったんです、
さすがですね、まああんまり話す時間なくなりますけど、和歌山放送もどこ行ったか分かれへん、
そうなんですよ、それがね、うん、残念なところで、う
ん、ここ15年ぐらいは残してねんけどね、
あ
例えば35年前って言われたらパッと出てけへんのよ、
はいはいはい、平成初期の、
うん、そうとか40年前って言われても出てけへんね、編成の玉井さんは民放連に送ってんちゃおうかなって言うてるんですけど、
あ、
うん、誰も民放連に電話したことないです
ね、え電話する目的もなんかね、はい、ちょっと
そうなんですよ、タイムテーブルありませんかって電話するのもねかっこ悪いからね、
なんでないねんって話ですから、
そうそうそうそうなんや、そうなんや、でまあほんで
ね、そのだから日本放送開局当初の、うん、
タイムテーブル、
まあ、いわゆるこう細切れでいろんな番組が並んでたタイムテーブルであるとか、昔は、
ね、パケ番組が多かったですからね、
ね、うん、あと日本放送でいうと昭和のね時代は80年代なんかあのよくイラストのね、
うん、
顔あのパーソナリティの顔をこうイラストにした、うん、タイムテーブルが載ってたりとか、
はいはいはい、
はい、で私もラジオ聞き始めたぐらいの多分2003年とか4年ぐらいの うんうん、あのタイムテーブルがあったり、あのね、うん、そうですね、オールナイトニッポンいいねとか、
はいはい、あったね、
はい、あのオールナイトニッポンがね10時からになってみたいな時代のやつもね、うんうん、ありました。
そういう意味で言うと、はい、あの LF さんのタイムテーブルっていうのはラジオマニアとしてはあんまり面白くないんじゃない、はい、あの結構ワイド番組をドカンドカンドカンと載せて、そのコーナースポンサーとか細切れ載せないでしょ。
そうですね、和歌山放送をはじめこう地方の曲になると、うん、いろんなねスポンサーがどこっていうのが載ってたりとか、
うん、
であと例えば12時台はね細切れの箱番組が並ぶとかね。
そうでも LF さんはもっとこうスタイリッシュな番組表を昔から作ってる、まあ、僕らが聞き出したとか、ね、まあ、25年ぐらい前からそんなイメージかな。
であとはまあ例えばこうね、ナイター時期のショーアップナイターのね解説陣の顔ぶれがやっぱり時代によってこう変化していってるなっていうのも、
関根純三さんこんな若いのみたいな
とかね、
うん、
あの昔やったらほんまにも関根純三さんと深澤宏さんとみたいなアナウンサーですけど、でそういう顔ぶれからずっと、であと長嶋茂雄さんがね日本放送の解説やってた時代もありましたから、
はい、あそうなんや、
長嶋さんは、息子さんのね一茂さんの打席を解説してるんですよ、うんうん、
なるほど、
はい、ね、そういう、ね、あのなかなか普段ねこうお目にかかれないような資料がたくさんありまして、うん、
見るだけでも面白いよね。
そうなんです、結構ね時間いる、細かく見ていくとやっぱ時間のいる、
はいはい
はい、はい、であとやっぱ日本放送といえばラジオチャリティーミュージックソン、うん、いやラジオチャリティーミュージックソン、
はいはいはい、
はい、これのですね、展示もありまして、日本放送では今年その M ソンのね活動開始から50周年を迎えるということで、う
ん、なるほど、
当時のねその記念すべき第1回のオープニングの音源というのも現場で流れてました。
あ、流れてた、
はい、でそこからこうねいろんなずっとこの50年の系譜があって、和歌山放送も86年から参加していると。
そうですね、だからうちは39年になるってこと、
はい、次でそうですかね。
そうですか、
はい、あとはまあそのラジオ全体のね、当時昔はこういう真空管ラジオがあってとか、
そっから始まんねや。
それもねずっとありました。で実際の、例えばラジオの、展示っていうんですかね、実物があって、
うんうん、
実物ね、
うん、
私ね家にこのソニーの録音できるラジオがあるんですけど、ね、白いやつで、
うん、
ICZR260TB ってワンセグも聞けるやつなんですけど、これもなぜか並んでました。
あ、それは技術部担当コーナーかな。
で、あのね多分ねソニーさんが入ってたんやと思います。協
賛で、はい、あーなるほどね、でもまあソニーのポケットラジオの歴史っていうのはまあね日本のラジオの歴史みたいなとこもあるから、
ポケットラジオが頼りになりますので、
あ、いいですね、小高さん出てきましたね、
はい、という、まあ、そのラジオ全体の歴史と日本放送の歴史、うん、で日本放送が当時使ってたのデンスケとかね、
うん、
取材用マイク、
はい、大きいよね、はい、マイクとか、まあ、レコーダーね、
うん、あ、そっか、型にね担いでっていう、
オープンリールのレコーダーをそのまま持って撮ってたっていう話ですか、
ね、ああ今じゃね、うん、もう考えられないというか、
考えられないですけどね、でもそれでも当時は画期的なんやと思いますよ、やっぱりテープを持ち運べてその場で録音できるっていうの
がね、そうか、ラジオカーをね運ばないといけないとか、
そうそうそう
そう、そういうのがなくなったわけですから、まああったんでしょうけど、
うん、うん、
という、まあ、日本放送さんのねこう70周年のイベントに行ってきまして、
それだけ行ってきたのそれ、
あの他にもねいろいろ行きましたよ、うん、東京、うん、中心に
歌舞伎町かい、
歌舞伎町は良いかんな、
伊勢崎町
良いかん良いかん
良いかん、あそう、
はい、
でもいいな、僕放送ライブラリーってほんまいっぺん行ってみたいんですよ、
こういう展示がなくてもね、うん、いろんな資料、まあ放送ライブラリーっていうぐらいですから、
そうそう、放送も見聞きできますしね、
和歌山放送でいうと何やろ、六風物詩とかね、いろいろありますよね。
古いのはね、六風とか入ってます。ただね、もう川崎くんとかが作ったような番組も入ってない。俺の番組が入ってないっていうね。ほんま納得できないですよね。理不尽ですよ、ほんまに。
例えばね、あの谷村新司さんの、やつとかね。
あ、心の学校とかね。そうそう、そんな一個も入ってない。だからまあ、やるときからその何、連盟賞に出すような番組はもう同時的に入れましょうみたいなノリがあったんで、そういうことになってるんで、僕はあんまりそういうコンクールの番組は作らないんでね。
この番組もね、いつか 放送ライブラリーに。
いや、これは記録に残さない方がいいと思いますよ、本当に。日本の放送史の中でこんなものを記録に残しちゃダメですよ。
いや、本当ね、あかんと思いますよ、うん、もう、聞き流していただくのが ね
聞き流、はい、聞き流し編成、はい、by 平井道博さんです。
覚えておきましょう。
はい、覚えて、これテスト出ますか。和歌山放送検定、ね、特1級です。
ほんま特1級ですよ。
で も,、うん、でもね、羨ましいなと思うのは、やっぱりそういういろんな記録ね、資料関係をやっぱちゃんと残してる、はい、だから登録とかジングルなんか特に消えやすいよ。
あー、そうなんですね。
だって番組、うん、特に番組が終わってしまったらさ、その番組に関係する資料なんてものはもう基本的になくなってしまうものじゃないですか。だからオールナイトニッポンみたいなね、やっぱり全国的な番組はともかく、はい、それでも昔はそういう残す意識も薄かったと思うから、
で残す媒体もね、まあ、あまり少なかったですから。
そうだ、カセットテープって大量になるやん。
はい、
だからやっぱりそう考えたら貴重なものがね、だから僕らはなかなかもう手遅れになっててね、まあ何年か前にね、うん、テープもらったりもしましたけど、やっぱりなかなかこう、
ね、
うんうん、系統立てて保存収集がまあできてないっていうね、
残念なことがあります。それこそね、そのチェリーさんが今いるスタジオのね横にはいっぱい、うん、あれなんですか、カセットというか MD みたいなオープンリールもね、MD、大量に、
そうそう、ね、はい、ね、なんとかね残していきたいなって気はありますけどね。
はい、
それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
最初さんお休み。
うん、
ですね、この和歌山放送にもおなじみのね、このらしく我々でもおなじみのね、
はい、
出てくれたこともありますけども、
そうですね、
はい、あのひーちゃんこと最初光アナウンサーがですね、
はい、
ちょっと病気療養といいますか、まあ、前もちょっとねお休みしてて、
そうですね、
で、まあ、復活して、うん、まあ、出勤しながらね病院通いとかいろいろやってたんですけども、ちょっとここら辺でまとめて休みを取って体をよくしましょうということでね。
そうですね、うん、まあ、本人も、火曜日のボックスでお話しされてましたけども、まあ、ちょっとここで一旦入院をして、うん、まあ、ゆっくり治していくと、
うん、
いうことですね。
そのようですね、
はい、
その最終休みに入る、突入する日ですね、
はい、
なんか僕にこう涙目でありがとうございます頑張りますとか言うんかなと思ったら、
はい、
僕があのお願いしてた演歌のインタビューで、渡した CD がもういらないって返ってきたのと、ゴキブリが車内で出た時にあの僕が買ったゴキジェットプロのスプレーもいらないって返ってきたっていう。
あ、そうか、最初さんに渡してたんですね。
あの子がもうゴキブリがどうたらこうたらって言うからね、ゴキブリなんかほっときゃいいんですよ、うん、ゴキブリなんかね。だけどまあね、今時の子やから ねやっぱりゴキブリも嫌かなと思ってね、
はい、
でまあ渡してたんですけども、いやもうそれええやんかって、もう関さんに渡しててええやんかって言ったんですけども、はい、みんなゴキブリと関わるの嫌やって言うんで、
そりゃそうでしょ
う、うん、スプレーかけるのも嫌なんですねみんな。
そういうお年頃というか年代というか、う
ん、まあ黒川さんも横にいてたんですけど、黒川さんも自分で対処しないって言ってました、
はい、あー、じゃあもう誰がやるんでしょうね、
誰か呼ぶって言ってました。
誰
え、そうなんて、自分でやれへんの、ゴキブリ出た時駆除せえへんのって。
自分でやった方が早いと思うんですけどね。
そうだ、キャー誰かーって言ってる間にさ、うん、あのバーンって叩くなりスプレーかけるなりした方が早いやん
ね、
うん、うん、と思うんやけど、まあ、はい、そういう乙女が揃ってんのよ和歌山放送に。
そうですね、
うん、あと最初さん、まあ、そのお休みということで、
はい、
最初さんはねやっぱこの前九州行きましたね、九州朝日放送、うんうんうん、KBC ラジオ、
パオンの T シャツ着てね、
そうそうそう、はい、そんな最初さんがお土産、
はい、
くれました。さあ何買ってきたでしょうか。
福岡でしょ
う、うん、
博多の人、
あ、いいで、博多の人とか博多通りもんとかね、
ね、うん、
美味しいお菓子ありますよね。
よくあの KBC さんでもね CM が傑作まんじゅうって言ってやってますけど、
なるほど、まあ、あのこの前ね、愛知に名古屋に行った東海ラジオに行った中川さんはなぜか浜松のうなぎパイ買ってきて品種買いましたけども。
品種は買ってないでしょ、ね、この番組でもね言ってましたけど、うん、名古屋のお土産ってなったら、
うんう
ん、何やろうなと思って、
だからウイローとかあるじゃないですか、いろいろ、
あの一つはね僕ラジオ CM でよく CBC さんなんかで聞きますけど、うん、エビせんべい、
そうそうそう、エビせんべい、ね、鉄板です、エビせんべい、うん、あれ結構高級感、しかもなんかゴールドの袋に入った高級エビせんべいみたいなやつあるからね。
あ、
うん、そんな中さすが佐々木さん、はい、勘どころ押さえております、はい、こちらは定番のめんべいでした。
あー、美味しいですね、
はい、あれも定番ですね。
あれはねよくねひーちゃんで、ね、ビールにも合うんですよあれで、ね、はい、
そ そうなんです、めんべいを買ってきて、あ、これはもうやっぱり中川さんよりも最初の方がよくできてるなと思ったとこですね。
中川さんに悪いな。
あ、そっか。あとじゃあもう一つだけ言っときましょうか。
はい、
紀州夢花火に行ったワンダーランド谷坂さん。
うん、
まあ、紀州夢花火で紀の川市でね、あの花火大会が毎年8月にあって、そこにまあ家族で谷坂さんファミリー行ったらしいんですけども、
はい、
さあその司会は誰だったでしょう。
あの今パッと思いついた人はいますけど、外した方がいいんかなこれは。
あ、いやいや、当ててみてください。
いや違うかな、住谷のお二人、
あー、まあ地元っちゃ地元紀の川市でね、うん、でも違う、あるアナウンサーなんですけども、
お、
紀の川市のアナウンサーといえば、
紀の川市のアナウンサーといえば、
うん、
津山さとみさんは違うしな。
まあ当たらずとも遠からじ、
遠からじ、
いや遠からじか、そう、紀の川市というくくりでは松山さんでも僕、まあ、ブッキングしてもいいとは思うんやけど、
え、誰や誰や誰や、
マコーマクアキコさんじゃないですよ。
あ、違います。
ええ、岸川高校出身
だ、詳しいな。
ウィキペディアに書いてました、フロムウィキペディア。
紀の川市のアナウンサーといえば私、高松亮さんです。小川高校の出身で、今日もよろしくお付き合いをください。
さすが、正解です。
あ、高松さんだったんですか。
はい、紀州夢花火の、はい、司会は高松さんでした。
あ、そういうイベントの司会もね、高松さんされると。
いや、あんまイメージないでしょ。でも
ないですね。
ねえ、
あの時々というか、まあね、うん、あの和歌山放送のニュースとで、うん、境谷の有力民放さんのニュースとスポーツで、ロック和歌イブニングと、
はい、
いうイメージですけども。
だからまあこれからね、あの高松さんのファンの方は、あの、はい、まあ、来年はどうか分かりませんけど、この夢花火っていうのを覗いてみるっていうのもある種いいかなっていう感じですね。
そうですね。
うん、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
9月のエンディング曲はこの曲ですということでね、はい、まあ本当でしたらね、私この9月は、先週かな、あの、はい、子供連れて浜松の方へそれこそあの通院で行く予定やったんですけども、台風の影響でね、
はい、
交通機関もどうなるかわからんということで早々にキャンセルしましてね。
でなんかあの台風がね、まだ静岡とかあっちの方離れてる時でも結構大きな災害になったという。
そうなんですよ、
ね、はい、
そうやけども、やっぱ行く予定してたんで、うちの奥さんはぽっかり一日空いてもたやないか言うて、
あ、
どうしようかな思ってるんですけどね。
そうですね、ただね、
誕生日なんですよ。
あ、え、9月1日が
奥さんの、
あ、おめでとうございました。
いやでもそのどっか出かける予定やったのがなくなったんでね、3月の方に行く予定やったのがなくなったんで、はい、ぽっかり一日空いてもたんですよ、う
ん、何をしますかねこれは。
いや何も考えてないんですよ。仕事しようかなと思って、いやわかんちゅうねんね。どうしようかどうしようかなと思ってね、まあ、台風のね残りがもあったりなんかしてね、そのぐらいやったらね大変なんです
よね。なかなかね外にも出られなかったでしょうしね、うん、おそらく。
そう、
うん、
まあね、ということで、はい、いろいろございますけどもね、
はい、
来週もこの、リモートで、
はい、
お送りしたいと思います。なんか昔よりも回線良くなってんちゃう、なんか喋りやすいよ。
そうですかね、こっちはあんま変わってないんですけど、
あんま変わってない、はい、そうですか、はいはい、ということでそろそろお別れです、
はい、
ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。